い、皆さんおはようございます。今年度はですね、テーマが、主の導きに応えるというテーマで、一緒に歩んでいます。主の呼びかけに応えるとかね、主の導きに応えるということで、ご一緒に御言葉を開きながら歩んでいます。でそれに合わせた主題聖句、今年度の心に留める聖句が皆さんの右前にそちらに貼り出されておりますので、最初にちょっと一緒に読んでみたいと思います。そこですね、いいですか、いきます。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。ヨハネ15章16節。はい、神様が私たちを選んでくださっている、それに私たちは応えていく、そのことを心に留めて1年間歩んでいます。で特に注目している人物が旧約聖書に出てくる、今日も開かれてますけど、アブラムさん、アブラハムって言った方が皆さんには馴染みがありますね。この後もうちょっとしますと、アブラハムに変身するというか名前がつくんですけれども、でもアブラムとこの時点では呼ばれているこの人物です。この人は神様の呼びかけに応えた人ですね。神様の導きに応えた人です。今日は15章を読んでますけれども、これも開けなくていいですけど、12章からですね、主にアブラハムの話は始まって、最初の頃から神様の呼びかけにアブラハムは従って応えてついていく。途中ちょっと失敗したりするんですけれども、でも基本的に神様に従おうってする、そういうとても素晴らしい信仰の人ですね。で神様は最初からアブラハムに祝福の約束を与えていました。アブラハムが従ってくるにあたって、こういう祝福をあなたに約束するよということを語っていたんですね。で今日の箇所では改めて神様がその約束をアブラハムに確認をしています。2つの祝福の約束があります。ちょっと最初にそれ見てみましょうね。まずは今日のところの5節、15章の5節を開いている方で結構ですので、ちょっと一緒に声を出して読んでみたいと思いますね。19ページのところです。創世記15章の5節を開いている方は一緒に読んでみてください。ここに一つ目の約束があります。祝福の約束、いいですか、いきます。せーの。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。はい、一つの約束は、祝福の約束はアブラハムに子孫を与える。しかもですね、この5節にはただ与える、ちょっと増えるよっていうんじゃなくて、星のようになる、つまり無数に増える、増え広がる、そういう祝福の約束を与えたわけですね。これが一つ目の約束です。そしてそれだけじゃない、もう一個祝福の約束を神様は最初から与えていて、今日のところでも確認しています。この7節を見てみましょう。ですか、7節。せーの。主は言われた。私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせる。はい、私はあなたにこの土地を与え、それを継がせると言っているように、もう一つの祝福の約束は土地を与えるということですね。約束の土地を与えてくれるというのが神様のもう一つの祝福でした。この二つ、あなたには子供が、子孫が無数に与えられますよ、そしてもう一つは約束の素晴らしい地が与えられますよ、このとっても良い祝福の約束ですね。この二つを神様は最初から約束していました。で今日のところではそれをもう一回改めて今読んだように確認してるんです。これも最初から与えられてた約束、そしてそれに対してアブラハムはまた主に応えた、主に応答した、このことが書かれてあります。こういうことに注目して今日の箇所を一緒に読んでいきたいと思います。最初のポイントはですね、私たちはアブラハムがそうであるように恐れの中で主に応える、恐れている中で主に応えるということを覚えたいと思います。あ、ちなみに冷房が寒かったらどなたか消してくださいね。ちょっと涼しいかなって感じますので、先週みんな我慢してたみたいですので、ちょっと調整していただければと思います。お願いします。では最初にですね、一節を開いている方読んでみたいと思います。いいですか、15章の一節のところをみんなで一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。 これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。はい、こう書いてあります。まずですね、これらのことの後でっていうふうに状況が書いてあります。何でしょうこれらのこと。今日の箇所の前にその背景が少し書いてあります。先週御言葉として見たところですね、どういうことが起こったかと言いますと、簡単に言いますとですね、すんごい大きな超大国エラムっていう国が攻めてきたんです。まあ、この辺りのソドムとかゴモラの王様たちが反乱を起こしたからなんですけれども、まあ、それを攻めに来たんです。で、超大国エラムにですね負けて、ちょうどソドムに住んでいたアブラハムの甥っ子のロトが連れ去られるという事件が起こりました。さあ、そこでアブラハムはですね、甥っ子のロトが連れ去られたぞっていうんで、仲間たちと連れ立って追いかけるんです。追撃をします。そして、まあ、戦ってですねエラムを退けて、ロトを無事に奪還してくることができた。まあ、そういう話が前のところに書いてあったんですね。で、そのソドムの都市国家の王様もですね喜んで迎えるんですけど、アブラハムはいや、もうあなたから一切受け取らないよ俺はというふうに答えるんですね。なんでかというと、神様だけが私の恵みだから、もうあなたからのお礼はね一切受け取らないです。あなたから富まされた、裕福にさせられたって言われたら、それは私の本意じゃないから受け取らない。まあ、こういう出来事が先週のところだったんですね。そういう背景の後でというふうに書いてあるんです。これらのことの後で主の言葉が望んだ。恐れるなアブラムよ、恐れるな。つまりですね、逆に言うとこの時アブラハムは恐れていたということですね。じゃなかったら言わないですよね。いや恐れてませんけどっていう話になっちゃいますから、恐れてたんですよアブラハムは。ちょうど恐れてた時に神様は恐れるなアブラムよ、こういうふうに言ったんです。アブラハムは一体何を恐れてたんでしょうか。はっきり書いてないから分かりませんけれども、これらのことの後でって書いてあるのがヒントですよね。いくつか想像がつきます。例えば大国の、しかも超大国のエラムと戦ってしまった。しかもちょっと勝っちゃった、まあ、歯向かったわけですよね。そして、戦って勝ってしまった。ひょっとしたらアブラハムは報復を恐れていたかもしれない。その大きな国のエラムに対して歯向かってしまったことに関して、ひょっとしたら仕返しがあるかもしれない、恐ろしい、そう思ってたかもしれないですね。あるいはもうちょっと規模がちっちゃいけど、隣人のソドム、まあ、すぐ隣の都市国家ですよね。そのソドムの王様に、まあ、毅然とした態度を言ってみれば取ってしまったわけですね。まあ、それはとても素晴らしいことだったんだけれども、でもアブラハムは恐れてたかもしれない。あ、ちょっと言い過ぎちゃったかなって、お前からなんか絶対受け取らないよって言っちゃったけど、もうちょっと優しく言ってもよかったかなとかですね、ひょっとしたら思ってたかもしれない。ああどんなふうに思われているかな。あるいはですね、こんな大きな戦いの後ですから、もう疲れ果ててたのかもしれないですね。人間はもう本当に疲れ果ててしまうと、不安とか無気力とかいろんなものが襲ってきますね。恐れてしまう、まあ、そういう状況になっていたかもしれないですね。分かんないですよ、どれか分かんない、まあ、いろいろ想像できますけれども、ひょっとしたらどれも合わさってかもしれないですね。でも大事なことは、そういうアブラハムの恐れの中で主はこう言ったということですね。恐れるな、恐れるなアブラハムよ、私はあなたの盾だ、そういうふうに言われたということですね。これがアブラハムに与えられたメッセージだったということです。そして今日私たちに語られているメッセージだということです。私たちはみんな恐れてますね。みんな恐れて生きていますね。いやそんなことないという人もたまにいると思いますけれども、大体みんな恐れていますね。今あちょっとそれは思い当たらないという人も、恐れたことがない人はほとんどいないと思いますね。私たちは何かを恐れている、怖くて、たまらない、そういう中で生きているわけですね。しかしその中で主は恐れるな、私があなたの盾だ、そう言ってくださるということですね。これが今日第一に語られていることです。私たちもアブラハムと同じですよね。何か大きなものに恐れを抱くかもしれない、なんだこれはって、ああ向かったら大変なことになるんじゃないだろうか、ああどうやったらうまくやっていけるんだろうか、ああ恐ろしい、 何かやり返されたらどうしようかって、どう思われたらどうしようかってそう思う。あるいはソドムみたいに隣人に恐れを抱くかもしれない。それはちっぽけな存在だったとしても、私たちは周りの人を恐れますね。あの人どう思ってるのかしら、私のことよく感じるわけですね。ひょっとして変なふうに思ってないかな、あの時あんなふうに言っちゃったけどあれって大丈夫だったかな、ひょっとしたら私のこと怒ってないかな、あんなふうに言わなくてもよかったのかしら、ドキドキしてしまう。そんなこと確かにある。あるいは状況や環境の中で疲れ果ててしまって恐れるかもしれない、もうダメだって、続けていけない、このままじゃ私は無理だっていうふうに恐れるかもしれない。確かに私たちにどれもあることです。しかしその恐れるアブラハムに、神様は恐れるな、私があなたの盾だ、そう言われるんですね。私たちにも語られている御言葉ですね。イエス様も繰り返し恐れるなと言われました。皆さんもなんとなく思い返せるんじゃないですか。イエス様は、ああ言ってたね、恐れるな、恐れるな、何回も言ってたな。確かにそうなんですね。イエス様あるところでこういうふうに言ってます。人々を恐れるな、体は殺せてもその先何にもできないものを恐れるな、こういうふうに言っていますね。一羽のスズメでさえ主は忘れない、だからなおさらあなたはそうじゃないか、大事な尊い神様のものじゃないか、だから恐れるな、そういうふうにイエス様も語っていますね。あなた方はスズメよりはるかに勝っている、主はそう言って恐れるなというふうに言うわけですね。確かにそうですね。ここで特に私はあなたの盾であるってイエス様は言うわけですよ。イエス様の十字架の姿が少しオーバーラップしますね。私たちの盾になってくださった方、死をも滅びをも代わりに受けてくださった方、その方が盾だ、私があなたの盾だ言ってくださる、とっても嬉しいことだと思わないでしょうかね。人々を恐れるなって、死の先何もできないじゃないかって、私たちは確かに恐れる、でもイエス様にそう言われたら本当にそうだよな、代わりに私たちの代わりに死を受けてくださって滅んでくださった方が恐れるなって言ってくれる、何があっても大丈夫だって、私が全部盾で受け止めてるから大丈夫だ、そういうふうに言ってくださるわけですよね。これが私たちに語られている主のメッセージですね。私はこういうイエス様の励まし、本当に嬉しいと思いますし、またそれに変えられてきたなというふうに感じます。僕自身のことを少し振り返ってみると、私はですね結構心配性だったですね。本当にちっちゃい時、今はずぶとくなりましたけども、ちっちゃい頃はですね結構心配性だったと思いますね。本当にいろんなことを心配してたと思います。あのことこのことで何回も話してますけどね、うちの母親の方はすごい楽観的だったのでなかなか気持ちが合わなくてですね僕は苛立っていましたけれどもどうして僕ばっかり心配するんだろうと、どうしてお母さんは僕のために遠足の準備をしてくれないんだろうかとかですねそういうことでちゃんとやってくれましたけども、細かいことあんまりねうちの母親って気にしないんですよね。だから僕めちゃくちゃ気にする方なので、で最近なんかうちの娘を見ているとすげえ遺伝するなと思うんですけども、この間もこれも全然関係ない話なんですけどちょっとだけ話させてください。うちの娘がこの間あることをしてきなさいというふうに先生が言ってたのをですね、やってたんです。でそしたら他のクラスのみんな誰一人やってなかったそうです。で多分先生はですねこういうの考えてきてねってすごい軽い感じで言ったんだと思います。で幼稚園だから別にみんなそんなのね気にしないと思うんですけれども、うちの娘はそういうの気にするタイプですっごい僕よくわかるんですね。誰も期待してないようなことでも誰かが言ったことめちゃくちゃ気にしてそれやらなきゃいけないって思っちゃうタイプだったんです、昔。最近はそうじゃないんですけどそういうところあったので、ああこれ分かるなって思うんです。でもですね、でも私はイエス様に繰り返し繰り返し恐れるなって言われて、そしてああ本当に大丈夫なのかな、でも大丈夫だろうな、信頼しようってやってくる中で、あ本当に大丈夫なんだなっていうふうに分かってきましたね。だいぶそれで図太くなれたというふうに思います。イエス様は本当に盾になってくださる方ですね。大丈夫ですよ、なんとかなりますよ、本当に何くれないさじゃないですけれども、イエス様は盾になってくださるから本当に大丈夫なんですね。そのことを今日アブラハムにも主は約束している。しかも私たちとは比べ物にならないプレッシャーの中でアブラハムは恐れているけれども、だって国と国との、ね、やり取りの中にごそって入っちゃったわけですから。でも アブラムに主は恐れるな、私はあなた、私があなたの盾だ、こう言ってくださる。私たちにも同じように言ってくださっている。ぜひこのことを覚えたいと思います。恐れはあります。だから主は恐れるなと言います。私たちには恐れがある、でも主がおられる。このことをもう一度覚えましょう。さあ、2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目はですね、私たちは主に応えて良しとされるということです。私たちは主に応えて義とされる。今日の言葉で義とされる、良しとされるということなんですね。じゃあ今度は2節を読みたいと思います。続きのところ行きましょう。2節のところを一緒に読んでみたいと思います。ですか、行きます。2節、せーの。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。まあ、神様からもう約束のいただいてるんですよね。でも、アブラハムは当然のように、ちょっと疑問に思ったわけです。なんでかっていうと、たくさんの子孫が与えられると言われてるけど、今現状はどうかって言ったら一人も子供がいないんです。しかもだいぶ老齢になってきている。子供がいないんですけど、あの時の約束ってあれ何だったんだろう、そう思ったわけですよね。だからアブラハムは神様にシンプルに聞きました。何をくださるって言うんですか。多分このまま行くと、うちの働いてくれているエリエゼルが財産を継ぐことになると思います、そう言ったんです。しかしですね、状況はゼロなんですよ。もう無です。だけれども神様はその中でとてつもないことを言い出すんですね。さっきも読みましたけど、もう一度5節を一緒に読んでみましょう。そういうアブラハムに神様は何と答えたでしょうか。5節いきます。せーの。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。はい、こう書いてあります。星の数のようになるよと言うんです。圧倒的な主の約束。でもですね、現状とあまりに違う。でもそれが主の約束。ゼロなんです。彼の現状はゼロなんです。でもですね、神様はゼロが1になるよって言ったんじゃないんですね。その段階を神様スキップしたんです。なんとゼロが星の数になるって言ったんですね。無数になるよというふうに神様は約束をしたんです。ありえないですよ、普通に私たちの常識で考えれば。人間の目から見たら何言ってんだろうって、とても想像がつかないって、そういうふうに思うようなことを、でも神様は約束をしたんですね。信仰の鍵というのはこういうところにあると思います。それはですね、神様信じるっていうのはそんなね、ちっちゃくないんですよね。ゼロが1になるというレベルではなくて、主は本当に主だって信じるんです。神様って本当に神様なんだなというふうに信じるっていうことなんです。それは私たちの常識の範囲でゼロですって、神様の奇跡で1になるかもしれないっていうんじゃなくて、ゼロですっていうところからスタートして、星になる、星の数になるって、それが神様ができることだということなんですよね。私たちの、このね、状況の中で、現状の中で、現実的な範囲で良さそうなもんって言ったらこんなもんかなって、神様なんとかこうしてくださいって私たちは思うかもしれないけれども、神様が私たちに与えてくれる約束はそれをはるかに超える。でも私たちが信じるっていうのはそういうことなんですよね。私たちのできる範囲で、私たちの想像つく範囲でこうしてもらえたら神様信じますって私たち思うかもしれないけど、もっと神様の計画は大きいということです。そして私たちはそれを信じる、あなただったらできる、そういうふうに信じるということです。主は全てを作られた神様、天地を作られて私たちを作られた神様、その方が本当にそうだって私たちは信じていますか。あなたは信じるならばそれを受けることになる、このことが今日約束をされている。さあ、アブラハムはどう答えたでしょうか。6節を読んでみたいと思います。すごくシンプルに書いてありますし、ものすごく彼のまっすぐさが伝わってきますね。6節を一緒に読んでみます。せーの。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。はい、潔いと言いますか、すっきりしますね。アブラムは主を信じた。 すごいですね、ゼロだけど星を見せられてこうなるって言われて、いやいやって言わなかった。アブラムは主を信じた。それはただ信じたっていうだけじゃなくて信頼したってことですよね。現状はだって何も見えてないんだもん。でもあなたはそうされるんですね、できる、あなたできる、信じる、そうアブラムは信じた。さあそれに対して主は何て答えたか。主はそれを彼の義と認めた、こう書いてあります。義っていうのはですね、聖書でちょっと独特な表現なんですけれども、神様と良い関係になる、良い正しい関係にあることを義というふうに言います。まあ、ですから神様はですね、アブラハムがこれを信じたことでよしと認めたってことですね。お前はよし、そうだっていうふうに言ってくれたということなんです。ここから分かることは、神様は状況によらずに主の本当にその言葉を信じる人を義とされる、良しとしてくださる方なんだということなんですね。このことを第二に覚えたいと思います。これはイエス様の十字架にもよく表されています。イエス様の十字架で私たちは良しとされている、これが聖書の一番中心のメッセージですね。まあ、どこが一番のクライマックスですかって言ったらもう十字架だと思いますけれども、そこで言われているメッセージは何かって言ったら、イエス様は十字架によって私たちを良しとされた、ただ信じるだけで良しとされたってことなんです。状況は違うんですよ、全然良しじゃないんです。私たち、あ、良しと思ってるかもしれないですけど、そうじゃないって聖書は言ってるんですね。私たちはやばいんです、本当にやばいって聖書には書いてあるんですね。どうやばいかっていうと、私たちは神様から離れて生きていくと滅びるよって書いてあるんですね。誰でも等しく死にますね、まあ、それは間違いない。肉体の終わりは必ず終わるけれども、でもその後で何もできないものを恐れるなってイエス様は言ってたように、その後私たちは神様から離れてそのままなら滅びると聖書に書いてあるわけですね。これ大変なことです。でも人ではどうにもできない、それだって神様に関わることですもん。私たち何ができますか。人の一番大変な問題は、人間がどうしようもできない問題って、人間ではどうしようもできないんですよ。当たり前のこと言ってますけれども、私たちが立ち向かえない問題に関しては私たちは立ち向かえないんですよ。状況はもう最悪、現状はどうにもなんないんです。でもイエス様はそれを超えてくる、十字架で代わりに死なれて滅びられて、我が神我が神なぜ私を見捨てたんですか、見捨てられて滅んだですよね、私たちの代わりに。だから私たちは今生かされているし、この先も良しとして生かされていく、これが聖書の約束ですね。私たちは正しくあれない、どうしてももちろん正しくありたいと思うけれども、でもあれない、でも主は許す、良しとする、これが私たちに与えられている約束ですね。私たちの問題を私たちは本当に解決できるでしょうか。できる問題もあるかもしれないけれども、本当に大きな問題はどうしたらいいでしょうか。それはもう人の手には負えないですね。しかし主はそれを超えてくる、それをできると信じて恐れるな、その言葉に信頼できる人は幸いだということですね。このことをもう一度思い巡らしてみましょう。さあ最後です。最後に神様の一方的な愛に私たちは応えるんだということを確認したいと思います。もう一つアブラハムは約束を与えられていました。一つは子孫が与えられるだったですね。もう一つはこの土地を与えるという、そういう約束だったんです。でもですね、これも実は、まあ、現状を見ると不可能に見えるんですよね。なんでかって言いますと、これまでのところを見てみると何回も繰り返し書いてあります。なんだったら今日のところの最後のところにもカタカナいっぱい並んで書いてありますけれども、もう住んでる人たくさんいるんですよ、ここに。だからこれをあなたに与えるって言われても、いやいや住んでるしっていう話になるわけですね。いやいや無理じゃないですかというふうに思える。そこでですね、アブラハムは8節のところで尋ねるわけですね。我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうか。私はアブラハムの結構こういう正直なところが好きですね。隠さずに疑問に思ったから聞くわけですよね。だっているじゃないですか、どういうことですかっていうふうにアブラハムは割と素直に聞くわけです。どういう意味でしょうかって、分からないんですけど、どうやって私それを知ることができるんでしょうかというふうにアブラハムは聞きます。神様はそれに答えてくださるんですね。どういうふうに答えるかっていうのはこの先のところに書いてあります。ちょっと私たちにとっては不思議な なんか出来事が書いてあるんですけれども、これはですね、このアブラハムの時代のことを見て考えてみると、別に当時は不思議でも何でもない話なんだそうです。何かっていうと、古代社会がこの時代 の, その契約の結び方がここに出てくるそうです。古代社会ではですね、契約を結ぶときどういうことをしたかっていうと、ここで書いてあるようなことをするんですよ。つまり動物を引き裂くで置いといて、真ん中をその契約を結ぶ2人が通るっていうことです。A さんと B さんが約束をしますと、契約をします。まあ、コウさん、オツさんですよね、私たち的に言えばね。コウさん、オツさんが契約をするという場合は、動物を押さえて置いといて真ん中を通り抜けるわけです。ここにはちゃんと意味がある。なんか不気味なね、野蛮な仕草じゃないです。何かっていうと、十分怖いんですけれども、あの針千本ノーマスですよ、簡単に言うとね。あの絶対約束破んなよと、この約束破ったらお前たちこうなるから、俺たちはこうなるんだって、お前をこうするからだっていう、そういう意味だと言われていますね。つまりそこをそのコウさん、オツさんが通ることによって、お互い命をかけてこの約束を守る、契約を守るということを約束しているのが、こういう儀式だったそうなんです。ところがですね、今日の箇所では一つすごく特徴的な出来事が起こります。この神様とアブラハムの契約には普通じゃないことが一つあるんですね。さあ、それは何でしょうか。17節18節を最後の箇所として読みたいと思います。17、18を一緒に読みたいと思います。アブラハムはですね、動物を準備して待ってるんです、神様のこと。だって契約するの2人ですから、相手来なきゃ契約できないでしょ。だから待ってるんです。ところが全然来ないんですよね、なかなか神様が、うん、来ないなって。やってる間にアブラハムどうも眠くなったみたいですね。寝ちゃいました。深い眠りに襲われて、そしてその中で神様からメッセージを受け取るんです。でその後、とっても不思議なことが起きます。17節18節を読みますが、18節の括弧の最初の土地を与えるのとこまで読みましょう。じゃあ17、18を読んでいきます。せーの。日が沈み、暗闇に覆われた頃、突然煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。はい、こう書いてあります。煙を吐く炉と燃える松明というのは、要は神様が来たということなんですけれども、ここで一つ特徴的なことは何でしょうか。それはですね、あの本来コウさん、オツさんが両方通らないと意味をなさないんですけれども、通ったのは神様だけだということなんですね。アブラム寝ちゃってたから、まあ、そうさせられたとも言えますけれども、そして神様だけがその間を通って契約を結んだということなんです。普通大事な契約を結ぶんだったら片方だけでは意味がない、それじゃ不平等ですからね。ところが神様は自分だけ通ったというんです。つまり主だけが裂かれるリスクを負ったということを意味しているわけですね。神様が与えると言ったのに、その約束をする契約でなぜかその与える方の神様が間を通った、アブラムは通らなかった。これがこの特徴の部分ですね。まさにイエス様の十字架と同じことがここでなされているわけですね。イエス様は私たちに許しと命を与えてくれました。私たちには罪があるけれども、もうあなたは滅びない、本当だったら滅びるんだけど滅びないとイエス様は約束してくれました。それは私たち一方的に受け取るんですよ。十字架でイエス様勝手にかかって、私たち相談しましたか、イエス様と。してない、誰もしてないのにもうかかっておられるんですね。なぜか私たちが本来怒られる分をあそこで罰を受けて裂かれるんですね。そして我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるんですかと言って見捨てられるんですね。なぜ命を与える人の方が裂かれるんでしょうか。全く意味をなさない、わけがわからない、この一方的な契約を、ただ主は私たちを愛して結ばれたということですね。その動機は何ですかって、何か裏があるんですか。裏ありますよ。それただ愛しているということですね。あなたを愛しているから、滅んではならないと思っているから一方的にそうしたということですね。神様と私たちの関係はどういう関係ですか。ギブアンドテイクですか。一切そうじゃないんですね。 私たちは信じて受け取るって言いますけれども、信じることに何がありますか、1がありますか、2がありますか、神様が100与えてくれるのに信じることで1返せますか、何も返せやしない。だけど一方的に主は私たちに与えてくださるんですね。ただ私たちはそれを受け取るだけ、それが信じるということですね。神が私たちを愛された、それは私たちが神を愛したのではなくて、まず主が私たちを愛された、そうヨハネの手紙に出てきますね。またヨハネの福音書でもこう書いてありますね。皆さんがさっき読んだ通りです。私が神様を選んだんじゃない、神様が、主があなたを選んだんだって、私たちの方が選んだんじゃない、先に選ばれてるんだ、これが主が私たちに語っていることですね。私たちはただ答えるだけ、ただ答えるだけ、そこには一も二もない、ただ受け取るだけなんだ、このことをぜひ最後にもう一度確認したいと思います。